はい、それでは始めさせていただきます。アパッチスパーク 4Azure HD インサイトということで、これから1時間お付き合いください。日本マイクロソフトの佐々木と申します。今日の、1時間目にですね、Azure の IaaS のセッションをやっておりまして、今日これが、2つ目でございます。もし両方いらしてくださった方いらっしゃいましたら、ありがとうございます。今日の内容なんですけれども、読んで字のごとしですね、Azure HD Insight のその中でも、最近流行りといいますか、ちょっと注目されている、Spark っていう並列データ処理の基盤ですね、そこをご紹介できればと思います。で、まず Spark に入っていく前に Azure HD Insight をちょっと振り返りなんですけれども、全然 HD Insight 聞いたこともないよという方は、失礼ながら挙手願えますか。ありがとうございます。もうごもっともで、むしろ大多数の方がご存知だったので非常に嬉しいんですけれども、なんだかんだでですね、もう5年ぐらいやっております。私実はこの HD Insight っていう名前がつく前の、Hadoop on Windows なんていうコードネーム的に呼ばれていた頃からなんとなくずっと見てるんですけれども、最初はこれいつディスコになるのかなって正直心配になるような、あんまり力の入っていない感じが ちょっと感じられて心配だったんですけれども、最近ですね、我々の開発部門も非常に HD インサイト力入れてまして、今は外部の調査機関でもビッグデータ分析のディストリビューションの中で Azure の HD インサイトはリーダーの位置に位置づけていただいているというようなレポートも出るぐらい、充実したサービスになってきましたと。で、最初はもちろん Hadoop だけだったんです。で、しかもそれが Windows で動いているというちょっと特殊な環境だったんですが、だんだんその Hadoop って単なるビッグデータ処理の基盤だけではなくて、いろいろ周辺サービスがあるじゃないですか。 HBase だったり Storm だったり、基本的な Hive とか Pig だったりとかいろいろあると思うんですけれども、それをどんどんこう HD インサイトの中にも組み込みながらですね、機能を増やしてきてまして、で今はとうとうですね、Linux 版も使えるようになりましたと。今のまさに今のマイクロソフトらしい進化の仕方だと思うんですが、 Linux 版が使えると何がいいかというとですね、今すでに自社内で Hadoop を使われているというお客様は、大抵普通は Linux なわけですよ。で、そこからのこう移行のパスとして非常に HD インサイトが使っていただきやすくなるっていう効果があるんじゃないかなと思っています。というところで、ちょっと最近のですね、更新情報を振り返っていきたいと思うんですが、これはSpark に限らず HD インサイトを使うときはどの機能にも適用される新しい情報なんですけれども、まず Azure の新しいインスタンスタイプをサポートしましたと。これも進化で、実はできたばっかりの頃の HD インサイトってインスタンスタイプも固定でですね、選べなかったんですね。台数だけ設定できますと。性能の調節は台数でやってくださいみたいな。で、データノードは A3 のタイプ固定ですみたいな感じだったんですが、それが選択できるようになって、それから Azure にどんどん新しいインスタンスが出るとですね、それも素早くそこに追従するようになってきました。で、この DV2 っていうのは D シリーズのバージョン2ってやつで、 CPU が非常に速くて、でローカルに SSD 積んでてっていう新しいインスタンスなので、ビッグデータの分析にうってつけなのかなと思いますと。で、さらに最近ですね、ここ D15 の V2 っていう20コアの大きなインスタンスも加わったので、ぜひご利用くださいというようなところです。で、もう一つがですね、ちょっとこれマニアックな機能改善なんですが、スクリプトアクションっていうのは HD インサイトのクラスターをこう作った時にですね、スクリプトをこれ実行してっていうふうに指定しておくと、クラスター最初に作られた時に、例えばそこで追加のソフトウェア R をインストールするとか、何らかのやつをインストールするっていうのに使うやつなんですが、今までは本当クラスター作る時最初の1回こっきりだったんですよ。なので、何かスクリプトを改造したら1回クラスターを削除してもう1回作り直すみたいなのが必要だったんですが、これがいつでも実行できるようになったというものですとか、あとはですね、最近我々が買収したレボリューション R の機能を取り込んでますので、 R サーバー for HD インサイトっていうのが出てきたり、あとは Azure データレイクとの連携ですね。 Azure データレイクって、これもまた HD インサイトとは因縁のある巡り合わせなんですけど、我々の社内でずっと使っていた Cosmos っていう分散ストア とか、その上でクエリを流すスコープというシステムがあるんですけれども、それを Azure 上で皆さんにご提供しているのが Azure データレイクです。Azure データレイクストアって言ってるのが Cosmos で、データレイクアナリティクスって言ってるのはスコープっていう、クエリの基盤なんですけれども、そこと HD インサイトが連携するようになりました。それから HDP2.4 サポートっていうのは、Azure HD インサイトそのものは、HortonWorks さんの HortonWorks データプラットフォームで動いているんですけれども、それの最新版に追従しましたよって、2.4は3月に出た新しいやつなので、それにどんどん追従していきますというやつですね。あともう最近の機能追加としては、そうですね、IntelliJ の IDE に向かってっていうか、プラグインが入りまして、ここからスパーク用の HD インサイトで動くスパークのプロジェクトっていうのが作れるようになりました。で、そのままこのアイディアの上からジョブをサブミットすることもできます。それとずっとプレビューだったリラックス版の HD インサイト、これ GA といった正式リリースになりましたという感じで、どんどんどんどん進化をしてきておりますというところで、ではアパチスパークのところに入っていきたいと思うんですけれども、結構最近これ名前を聞くんじゃないかと思います。もう皆さんの中でもすでにご利用されている方もいらっしゃるかもしれませんが、もうスパーク使ってるよなんていう方は、ありがとうございます。ありがとうございます。結構いらっしゃるんですね。はい。そうすると、あまりこんなレベルの紹介は必要ないかもしれないんですけど、スパーク関連でですね、よく聞く言葉みたいなのを散りばめてみたんですが、よくあるのが、もう Hadoop の次はスパークだろうみたいな感じの言われ方をすることがあるんじゃないかなと思います。ポスト Hadoop の最右翼みたいな。で、インメモリでなんか高速に処理をするらしいみたいなことがよく言われますよねと。でもそれってもともとですね、高速な処理は Hadoop も得意だったわけなので、じゃあ、そのなんで Hadoop じゃダメってわけじゃないと思うんですけど、 Hadoop があって、なぜ Spark が出てきたのかというところをちょっと整理してみたいと思います。で、振り返ると、もともと Hadoop というのは、その生まれが、今クラウドラリー勤めてらっしゃるダグさんという方が最初に Hadoop 作ったのは、もともとウェブのクローラーの中の、その検索インデックスを作るための分散ファイルシステムと、そのインデックス処理の作成の部分、そこから Hadoop っていうのはどうも独立して生まれたそうでございますと。私、その昔のことはよく知らないんですけれども、なので、もともとの対象となっていたワークロードは、クローラーが集めてきて、ディスク上に大量に溜まっているファイルがあって、それらを頭からも全部舐めてインデックスを作るというような、大量ファイルに対する並列のパッチ処理、一括処理にフォーカスしてますと。こう1台でこのファイル読んでたら、もういつまで経っても終わらないから、横にずらっと並べて一気にやりましょうというのが、単純だけど効果的な、その元々の思想だったと思います。Hadoop、よくですね、Hadoop の有名なゾウさんの本とかにも書いてありますけど、 Hadoop の処理って割とユニックスのですね、ファイル、テキストファイルをコマンドをこうパイプラインにつなげて処理していくっていう、よくある伝統的なユニックスのテキスト処理のモデルがあるじゃないですか。結構あれに似てるところがあるのかなと思って、グレープみたいなので、ファイルを全部頭から舐めてきて、その結果を何らかのソートとかしたり、あるいは重複行をこうまとめてみたり、そうですね、ユニークコマンドでかけてみたりみたいな、そういうパイプラインのモデルを、さらにそれを並列化した分散巨大並列グレープみたいな、そんなところがあるかと思うんですけれども、そういう生まれがあるので、こんな乱暴なことを書くといろいろ怒られそうですけど、昔、少なくとも生まれた当時の Hadoop は、スループット重視でしたと。大量のデータをじゃんじゃん処理しますと。じゃんじゃん処理するけど、スループットとレイテンシーでちょっと違いますよね。一回処理が始まってしまえば、ザーッとこう一気に流れますけれども、最初の処理が始まるまでの、反応はそんなに素早くね、パッパッと返ってくるわけではなくて、横からしょってこう荷物を全部積んだら、ドーンって一気に動き出すみたいな、そういう動きを少なくとも当初はしていました。で、それは、当初の目的にはぴったり合ってたと思うんですけれども、必ずしもそれだけでは満たされない処理というのが世の中にあるということで、UCB の方、カリフォルニア大学バークレー校のアンポラブっていうところで、スパークというのが生まれたそうですと。で、これ、 この人たちの言葉を借りてきたんですけど、まあ、マップリデュースはいいと、マップリデュースの持っている、Hadoop の持っている対障害性を維持しつつ、そのファイルに対する一括バッチ処理だけではなくて、もっといろんなアプリケーションをサポートできるようにしたいと。でなぜなら、そのマップリデュースは、例えばマップしてって全部ファイルを舐めて、何らかの変換をして、結果を書き出すっていう単純な処理に特化しているんで、それはうまくいくんですけれども、もうちょっと、例えば、処理を何段階かに重ねて最後に一括して集約したいみたいな、単なるマップリデュースじゃなくてマップマップリデュースとかマップマップマップリデュースみたいな処理をやりたいと思うと、マップリデュースを何段も重ねていかなきゃいけなくなってくるんですよね。それは必ずしも必ず間に一回中間ファイルをディスクに入って、それをまた読んでってなっちゃうので、効率的ではないよねと。特にこう何回も何回も繰り返し処理をするようなアルゴリズムであったり、こう対話的なレスポンスが重要な処理であったりというのには向いてませんよねっていうのが、どうもスパークの開発の動機としてあるみたいです。何回も何回も繰り返すの分かってるんだったら、もう一旦ディスクに全部吐かないでメモリにうまいことキャッシュしておけば、そこを何回も読んだり書いたりすればいいじゃないですかっていうのが、まあ最初のアイデアとしてあったんじゃないかなと思いますと。というのがいろいろなんかこの辺の論文に書かれてるみたいなんですけど、まあ要はこの単純なマップリデュースの処理っていうのをもうちょっと柔軟にやっていこうよというのがスパークの目指しているところですね。というところで、ここでですね、ちょっと画面を切り替えさせていただいて、はい、Hadoopじゃない、Azureの画面を出しました。ちょっと後ほどデモの都合もあるので、ここでもう一つですね、私今 Hadoop のクラスターここに3つぐらいあるんですけど、 HD インサイトのクラスター、もう一つ作っておこうかなと思います。どんな感じで簡単にできるのかなっていうのもご覧に入れられればと思いますので、 HD インサイトのとこ行きますと、あ、4つありましたね、まあ、もう1個ぐらい作れるでしょう。追加とやっておきますと。で1回作り出すと結構待たされるので、まあ、早い段階でこれをですね、作成を開始しておきたいというところですね。これ簡単なんです。クラスターの名前を入れて、はい、ちょっと解像度が低いのであれですね、大変ですね、写ってるものが少なくて。ここで種類を選びます。これ種類って何かと言いますと、ここに出てくるんですけど、まあ Hadoop とか HBase とかいろいろ派生したものがありますよね。その中でじゃあ今日は Spark かっこプレビューというのを選びます。で、Spark のクラスターは今 Linux 限定です。Windows 版の HD インサイトでは使えないので、Linux が自動的に選ばれて、バージョンは割と新しい 1.6.1 というのが選ばれます。はい。今スタンダードでいいので、これスタンダード選んでおきますね。それから資格情報のところ、これは単純にログインするときのパスワードをこうやって入れておきますね。でこれパスワード2つ入れさせられるんですけど、1つ目はウェブの管理コンソールのやつで、もう1つはクラスターのヘッドノードにログインするときの SSH のユーザー名ですね。あ、ちょっと鍵の用意が何かパスワードで代替しちゃいますけれども、これを選びます。それからこうデータソースってあるのは、これあのストレージアカウントなんで、ここはこのままデフォルトでいいですが、あとワーカーノードは、これ単なるデモならちょっと2台ぐらい、ちっちゃくて見えないですね。ここで数選ぶんですけど、これまあここで16とか書くと16ノードのクラスターが一気にできるわけですよ。で、できるんですが、このあたりを今ですね、サイズを選びます。で、サイズを選ぶときにですね、これ今面白い逆転現象が起きてて、この D4 って156円じゃないですか。もっとメモリの大きい D13 の方が実は微妙に安いというですね、今戦略的価格設定がなされているので、ぜひここはよく価格表を見ていただいてですね、 D13 を、あ、すいません、微妙に間違えました。私 D13 V2 にしたかったんですね、早い方に。 D13 の V2 を選びます。そうすると選択して、でリソースグループっていうのは、これは Azure 一般の概念なんですけれども、 関連するサーバー群、リソース群を一箇所にまとめるための設定ですと。でここでまで行ってデプロイが始まりましたの で、 こうです、ね、あとは多分15分20分ぐらいかかると出来上がってるでしょうというところでスライドをちょっと戻します、はい、でスパークのどんなふうにできてるかなんですけれども、さっき の、 あのメモリを活用するのが特徴だとお伝えしましたが、そのメモリをうまいこと活用してかつそれをまあ Hadoop みたいに並列分散して行うための仕組みというのを土台というかコアとして持っています。それをスパークのコア部分と呼んでいます。でそのスパークコアの上にさまざまな機能群が載っているわけですけれども、まあこれ Hadoop と全く一緒で、 Hadoop も例えば PIC とか Hive とか使わずに生の Java のプログラムを自分で書いて MapReduce やると、まあ、なかなか手間かかりますね。であのいわゆるハローワールドみたいなあのワードカウントのプログラムを書くのにもう結構あっちこっち書かなきゃいけなくて、なんか Hadoop は非構造データに強いなんて言うけど、強いんじゃなくて全部自分でやるから何でもできるっていうだけだねっていう感じですよね。あの Spark にも同じことは言えると思うので、あの低レベルなコアの部分だけでも強力なんですが、その上に乗っかってるこの高レベルコンポーネントを使ってこなしていくことで便利になっていくのかなと。例えばあの Spark SQL ってやつは、Hadoop でいうと、まあ、Hive に相当するような Spark の独自のというかプログラムをバリバリ書くんではなくて、 SQL のクエリーでデータセットに対してアクセスできるというのが Spark SQL と、 Spark SQL は最近データフレームっていう新しい概念と一緒に使うので、まあ、ここにデータフレームというふうに書いてあります。データフレームっていうのはスパーク SQL の時に特化したスキマ情報を持った抽象的なデータ構造みたいなやつですね。でもう一個がスパークストリーミングというやつで、これはちょうど Hadoop でいうと、Storm みたいなやつに相当します。データをために貯めて一括バッチ処理するんじゃなくて、例えば Azure でいうとイベントハブみたいなところにどんどん流れ込んでくるデータをもう逐次ですね、リアルタイムに処理していくというための基盤がこのスパークストリーミングというところです。でそれからもう今回のデコーズでもいろんなセッションがあると思いますが、機械学習をするための MLlib っていうライブラリがあったり、あるいはグラフ構造を操作するための GraphX というのがあったり、まあ、しますと。でこういったものを使いながら、まあ、大量のデータを処理していくというのが、Spark の、まあ、使いどころなのかなと思いますと。というところでちょっとじゃあHadoop と Spark の関係というのを改めて整理してみたいんですけど、だってそもそも HD インサイトって Hadoop じゃないですかと、なんで今日のセッションは Spark なのかというところなんですが、 Spark と Hadoop っていうのは別に対立するものではなくて仲良くやっていけますと。なので HD インサイトは一緒に使ってますと。で、まあ、仲良くできる証拠にですね、今年の Hadoop カンファレンス、今年から Hadoop Spark カンファレンスという名前になってましたよね。あの Spark 関連の発表もすごく多かったと思います。 Hadoop Spark 仲良しで、仲良しなんですけど、じゃあ Spark はじゃあ Hadoop の中に Hive みたいな感じで Hadoop のコンポーネントとして動いてるのかっていうと、またそれもちょっと違って、 Spark の動作モードっていうのをちょっと説明したいと思うんですが、 Spark 自体は別に Hadoop がなくても動けるっちゃ動けますと。例えばそもそもローカルモードっていうのと分散モードっていうの2つ選択肢が、ローカルモードだと1台のコンピューターでそれこそ皆さんの PC、Mac で、まあ、動くでしょうというのがローカルモードで、あとは、まあ、開発とかデバッグにはローカルモードすごくいいと思うんですけど、まあ、本来の分散並列の処理をやろうとすると分散モードで複数台のコンピューターを束ねてクラスターを作って動かすことになりますよね。でその分散モードの中にもいろいろ選択肢があって、分散モードって4台なり8台なりあるいは4000台なりみたいなサーバー群の上で動かそうとすると、そのクラスターを管理するだけでも随分な手間じゃないですか。クラスターのメンバーシップを常に管理して、メタデータを全部のノードでちゃんと同期を取って、誰が今生きてるのか、ジョブはどこで実行されててどこが空いてるのかって、そのクラスターのノードの管理とあとはジョブのスケジューリングっていうのをやんなきゃいけないと、これなかなか大変ですと。 というわけで、世の中にはそういった処理をやってくれるアプリケーションというかソフトウェアが他にあるので、スパークはそれに乗っかることができるようになってます。アパッチのメソスであったり、あるいはハドゥープが今、ヤーンというリソースの管理機能を持ってますけれども、ヤーンに乗っかることもできるし、あとはスタンドアローンっていうのは、これちょっと紛らわしいんですけど、スタンドアローンっていうのはスパークが持ってる自分のクラスターマネージャーです。スタンドアローンって言っても1台で動くわけじゃなくて、スパークが他の人に頼らずに自分でクラスターを管理しますよっていうのがスタンドアローン、クラスターマネージャーですね。で、HD インサイトのスパークはどういうふうに動いてるかっていうと、もともと HD インサイト自体が Hadoop 2.6、2.7で動いてます。じゃあそこに YARN がいますので、そこに乗っかる形でスパークを動かしてます。だからスパーク自体は HD インサイトをクラスターマネージャーとして使ってるっていう構造なんですね。じゃあ YARN って何だっけっていうところをちょっと振り返ってみたいと思うんですけど、 YARN が何かを知るためには、じゃあ YARN になる前はどうだったかっていう話ですね。Hadoop のが2.0になる前の話です。これ全然 Hadoop 悪くないんですけど、その当時の Hadoop は MapReduce っていうジョブをクラス全体に実行するっていうのが目的なので、そこだけを見据えてましたと。すいません、ここにちょっと我々の用語でヘッドノードって書いちゃってますけど、そうですね、HDFS 的な言い方をすればネームノードですかね。で、何らかの、その頭になるクラスターを管理するためのノードがいて、そこでジョブトラッカーっていうプロセスが Hadoop で動いてました。で、その1個のジョブトラッカーがクラスター内の全部のノードので動いているマップリリースのタスクを管理していましたと。単純なモデルですよね。で、ジョブトラッカーっていうのは、そのマップリデュースっていう処理を動かすためのスケジューラーなので、マップリデュース以外のことは別に考えてませんと。それはそうですよね。もともとマップリデュースのための仕組みなので、それ自体は特に悪いことじゃないと思いますと。で、ただし、ここで問題になってきたのは、単一のジョブトラッカーがもう全部面倒を見るので、そこがスケラビリティ上のボトルネックになり得るということと、あとは、ハドゥープが世の中にこんだけ広がってくるとですね、もうちょっとマップリデュース以外のタイプの処理も乗っけたいよねと、そういう時にマップリデュース対応できないと。例えば今回みたいなスパークもそうですけど、ハドゥープみたいなビッグデータ分析と似てるけどちょっと違う文化圏を形成している方で、ハイパフォーマンスコンピューティングのエリアっていうのがあると思います。私もちょっと担当してますけれども、例えば流体解析とか構造解析とかで CPU をぶん回すタイプのハイパフォーマンスコンピューティングと、ハドゥープみたいなディスクをガンガンぶん回して大量のデータを読んだり書いたりする処理って、コンピューターをたくさん並べてそこでジョブを管理しながら動かすっていうところでは一緒なんですけど、使ってるものも違うし、それをやってる人たちの文化圏も違うし、なんか意外と違うんですよね。だけど、例えば HPC の世界で動いてる MPI っていうフレームワークを Hadoop のクラスターで動かせたっていいじゃないですかっていう、そういういろんなタイプのワークロードを受け入れるための仕組みってがなんか必要だよねっていう話が出てきました。なので、汎用的になりたいっていうことと、ジョブトラッカーがオーバーヘッドじゃない、すみません、ボトルネックになるというのを避けたいという要求から、じゃあもう一つの、この業界のお約束として頭に YA とついたら Yet Another だと思うんですけど、もう一つのリソースネゴシエーターというのを作りましょうということで出来上がったのがこの YARN というやつですと。で、YARN の場合は何が行われたかというと、ジョブトラッカーがやっていた仕事ですね、ノードの管理と、あとはジョブの管理、全部ジョブトラッカーがやってたのを少し各計算ノード、ワーカーノードの方に処理を移乗しましたと。ジョブトラッカーだったものは、リソースマネージャーという名前になってクラスター全体を見張っている人はいるんですけど、そいつは実際に実行されているタスクの管理まではしてないんですね。で、タスクの管理は各ワーカーノードで動いているアプリケーションマスターっていうやつに移乗されましたと。役割分担がされたんですね。なので、ジョブを投げるたびに、そのジョブのためのアプリケーションマスターっていうのがその上位の概念としてできるので、ジョブトラッカーに一極集中というのが解消されたのと、あとはアプリケーションマスターっていうのは任意のタイプのアプリケーション、マップリデュース以外もですね、ホストできるので、汎用性が非常に高まったという面があります。この YARN の上では、今までのマップリデュースも クラスター全体をこう滑る唯一のアプリケーションモデルではなくて、ヤーンの上で動いているアプリケーションマスターの一つとして、ワンオブゼムとしてマップリデュースもいますと。でそのマップリデュースと並列に、例えば今回の主題であるところのスパークの、スパークにはスパークのアプリケーションマスターがいて、でスパークのジョブをスパークのアプリケーションマスターが管理してますよと、そういう形になりましたというのが、やんですね。なので今回の場合はスパークのアプリケーションマスター、この図でいうと緑色の部分が、はい、スパークのタスクを管理しています。で同時に HD インサイト自体はスパークも動いてますけど、それと同時に完全な Hadoop のクラスターでもあるので、今まで Hadoop でやってたことは全部できますし、そこに新たにスパークのジョブを投げ込んであればスパークもできますよという形になってます。というわけで Hadoop と Spark 仲良しっていう、その一つのポイントはこの Yarn ですね。 Yarn の上で MapReduce も動くし、Spark も動くしという形になっています。であともう一つのポイントはストレージだと思うんですけど、あの Hadoop を支える2本柱といえば MapReduce っていう仕組みと、あとは HDFS っていう分散ファイルシステムがありますよね。でスパークの話をするときに、なんかスパーク分散ファイルシステムとかいう話ってあんま出てこないじゃないですか。それはなぜかというと、だって Hadoop がそれ持ってるのに、またわざわざ、それこそ車輪の再発明じゃないですけど、スパークが自分で同じことやりたいのに自分で作り直す必要はないわけですよね。なのでスパークはファイルシステムとしては、まあ、HDFS だけではありませんけども、Hadoop 自体も HDFS だったり、例えば Amazon の S3 だったり、もちろん Azure の Blob ストレージだったり、まあ、いろいろ使えるように、Spark もそれらをいろいろ使うようになってますと。はい、でここで HD Insight の結構大きな特徴、ちょっとこれを思い出していただきたいと思います。HD Insight はですね、Hadoop のくせに HDFS を使わないんですね。実はで、あ、もう使おうと思えば使えるんですけれども、 Azure 上にはもっとお金かけたストレージがあるので、そっちをメインにしようじゃないかというので、これはあの Spark に限りません。あの HD Insight 全体の話にちょっと戻りますが、 HD Insight はなんかギシギシギシギシ言って大丈夫かな、これすいません、お聞き苦しいところを失礼しました。あの通常 Hadoop ってこのワーカーノード群、ここのローカルディスクにデータを分散的に格納するじゃないですか。それが HDFS ですが、 Azure の HD Insight の場合はもともと Azure に備わっているこの Blob ストレージっていう存在ですね、これを大事にしてます。なぜかというと、我々が一生懸命ものすごい早いネットワークとともに作った分散ストレージ、それが Blob ストレージだし、 Azure 上で広く使われているので、 Azure の上に何かデータ貯めるとなったら Blob ストレージに自然とまあ、溜まっていきますわなと。そうすると Blob ストレージから一回ワーカーノードの HDFS にコピーして分析するっていうよりは、 HDFS を失礼しました、 Blob ストレージをそのままアクセスした方がまあいいじゃないですかと、何かと便利じゃないですかというのが HD Insight の設計の方針です。もちろんトレードオフはありますよ。あの Hadoop の HDFS の一番大きな特徴であるデータローカリティっていう概念は、そもそもストレージが全部リモートなのでないですと。 Hadoop の場合はあのデータを計算するところに持ってくるんではなくて、その逆ってよく言いますよね、計算そのものをデータのところに持っていくと、その方がコストが低いと。なので HDFS はデータのかけらがどのノードにあるかをちゃんと把握して、データがネットワーク越しにコピーされないようにちゃんとデータをローカルで処理するようにジョブ自体を配置するなんてやりますが、HD Insight の場合はそもそもがですね、完全にリモートストレージなので、そのデータローカリティはありません。その代わり Blob ストレージ用に作った早いネットワークである程度まではそこはローカリティのないのはカバーしましょうということになってます。なのでノード数がどんどん増えていくと、どこかの時点であの先っちゃうところはあるんですけれども、その代わり一旦 Blob からワーカーノードにコピーしなくてもいいっていうメリットもありますよねと。そのまあどっちがどのあたりで交差するかという問題はあるんですが、まあ、今のところこういう方針で設計されています。でこれ せっかくなのでちょっとぜひお伝えしておきたいんですが、これもスパークにも Hadoop にもかかわらずどっちにも適用可能な考え方なのでぜひ覚えて、帰っていただきたいと思うんですが、 HDFS と性能特性がちょっと違います。はい、これはうまく使えばメリットにもなりますし、 HDFS と同じように使おうと思うとあれと思ったほど性能が出ないってことにもなりうるのでぜひお伝えしたいんですが、あの HDFS の場合って、すいません、その前にスループットの上限のところからいきましょうか。性能特性ちょっと後で図を出しますので、一つまずですねあるのがですね、 Azure のストレージって性能の上限っていうのが決まってます。でしかも2段階に決まってて、ファイル1個単位、ここでパーティションって言ってるのは要はファイル1個のことなんですけど、ファイル1個ごとに60メガバイトパーセック、これ上限です。あとファイル1個単位に、ファイル1個単位じゃないですね、ファイル1個単位ですね、すみません、500リクエストって書いてあるのは実はブロブストレージへのアクセスは全部 HTTP でやるからなんですけど、500リクエスト毎秒っていうのが決まってます。これがまず一つの制限なので、ファイル1個単位で決まっているということは、例えばなんか同じサイズのデータがあったとしてですね、これを一つの大きなファイルとしてブロブに置くか、あるいは小分けにしてブロブで置いてそれを同時に読むかで性能が変わってきちゃいます。でそのあたりは HDFS だと大きなファイルをドンと置けば自動的にこう64メガだの256メガだのこう細切れにされてうまいことばらけますよねと。 Azure のブロブストレージはたくさんのサーバーからこうなってはいるんですけれども、自動的にファイルをちぎるまではしてくれないです。なのでできればちっちゃいファイルがたくさんブロブストレージにばらまかれている方がよくて、そうするとちっちゃいファイル1個1個が全部60メガバイトパーセック出るんですよ。そうすると60メガバイトかけるファイル数分のスループとかバーンと出るので結構な性能が出ます。これがすごく大きなファイル1個だけにデータが集中しちゃってると、いろんなノードがそれを取りに来るんですけど、結局その1個のファイルの60メガバイトパーセックがネックになって、あれなど全然性能出ないじゃんということになってしまうことがあります。ここはちょっと注意ですね。でもう一つは Azure 利用されてる方だと、あのストレージアカウント単位のストレージアカウントという単位はご存知だと思うんですけど、ストレージを作るときに例えば東日本リージョンにストレージ1つ作りますみたいな感じで作るじゃないですか。あの入れ物ごとにですねスループットと IOPS の上限が決まってますので、ここもちょっと意識していただきたいと思います。で大規模な Hadoop なり Spark のクラスター作るときは、そのクラスターにデフォルトのストレージアカウントのほかにリンクさせる形でいくつかストレージアカウントを追加できますので、一つだけだとこのスループと上限に当たっちゃいそうなときは、その追加した方をぜひ使っていただきたいと思います。ということで、リソースマネジメントの面と、あとはストレージの面で Spark は Hadoop と非常に仲良しで、それが Azure 上だとブロブストレージと密接に関わってきますよというところをお伝えいたしましたと。でさっきのやつできたかなと思ってちょっと確認するんですけど、ここからはせっかくなのでですね、見ていきたいと思います。ごめんなさい、切り替えてませんでした。じゃあ実際に HD インサイトのスパーク使うとき、どんな使い方があるかなというのをですねちょっとお伝えしておくと、今大まかに分けて3つあります。あのクラスターのヘッドノードに普通に SSH でログインして、そこで Spark コマンドを叩く、 Spark の対話型シェルをそこで使ってもいいですし、 Spark サブミットみたいなコマンドをそこで叩いてクラスターにジョブを投入してもいいです。これであの、普段 Linux のコマンドライン使い慣れている方には一番しっくりくる使い方かと思います。もう一つ真ん中に書いてあるのは、あの Spark の REST API の口になる Libby っていう仕組みがあるので、そこに対して、すごい低レベルに変わるかなんかで HTTP のリクエストを投げる形でもいいんですけど、 ポンポンジョブを投入するったり、ジョブの削除をしたりというのをやるっていうやり方があります。で、もう一つなんですが、これ Python に慣れてる方はこれが一番いいんじゃないかと思うんですけど、前 iPython ノートブックって言ってたやつだと思うんですけど、 Jupyter ノートブックっていうのが HD インサイトの Spark には標準で組み込まれてきます。これノートブック系ってツェプリンってやつとかジュピターとかあると思うんですが、なんかホートワークスさんは、ね、この間話聞いてたらジュピターはノートサポーテッドとか言ってたんですけど、少なくとも HD インサイトではこれインストールするとすぐにジュピター使えるようになってますので、ちょっと使っていただければなと思います。私 Python があまり得意じゃないんであれなんですけど、これがでも非常に便利だと思うので、ちょっとこれをご覧に入れようかと思います。切り替え。残念ながらさっきのはまだできてませんでしたね。はい。じゃあすでにできてるやつでいきます。今ここに私のダッシュボードがあって、スパークのクラスターここに貼っつけてあるのでクリックしますと。そうするとこの画面から大体何でもできるんですけど、じゃあダッシュボードっていうところをクリック。します。さっきのがデプロイメント成功って出てきましたね。出来上がりましたね。で、この中に HD インサイトのクラスターのダッシュボードと Jupyter ノートブックと4つぐらいあるんですけど、ヤンのジョブの確認は最後のこれでできますね。ノートブックちょっと出しましょう。これを開きながらやっていければと思います。これ何がいいってですね、HD インサイトの場合、ここに、サンプルがいろいろ用意されてまして、なんかこれを読みながらタグっていくだけで、なんとなく一通りの操作が全部できてしまうというのがありますと。なので、一つ目のノートブックを今ちょっと開いてみました。そうすると、これノートブックって非常に便利なアプリで、ワンノートとかエバーノートみたいにこうメモを取るドキュメント作成にももちろん使えますと。ここに Apache Spark for HD Insight の概念図とかコアカーノードがあって、ブロブストレージとこんなふうにくっついてるよみたいなことなんか書いてあるじゃないですか。で、このドキュメントを読むだけでも勉強になるんですけれども、これがいいのは、すいません、さっきも大事な概念をお伝えしませんでしたね。これ RDD っていうのが Spark の一番大事なデータ構造です。何らかのアプリケーションって自分がその拠り所となるすごく大事なデータ構造みたいなのを持ってると思うんですけど、 Spark ではこの RDD っていうのが一番大事で、対障害性分散データセット、これによってディスクから読んだファイルをうまいことメモリにキャッシュしたり、あるいは中でパーティションを切って複数のノードに分散したりっていう細かいことをこの RDD が全部うまいことやってくれるので、我々はそのメソッドを呼ぶだけでいいというような感じになってるわけですと。で、じゃあどうやって RDD で使うかというと、ここにちょっとありますように、今ですね、これちょっと見慣れない WASB っていうのがあると思うんですけど、失礼しました、ずれましたね。でかすぎ。この WASB コロンスラスラっていうのは、これ Windows Azure Storage Blob ってちょっと古い言い方なんですが、これがブロブストレージを指すための URL のスキームです。こうやって指定すると、これつけなくても HD インサイトの場合デフォルトがもうブロブ向いてるんで、普通にスラエグザンプルでいいんですけど、フルーツの名前をいっぱい書いたサンプルのテキストファイルがあります。で、これをテキストファイルっていうメソッドで読んでやると、それがメモリ上に、すぐには展開されないんですけども、RDD として保持されますよというようなサンプルコードが書いてあって、このノートブックのいいところは、すいません、なんかガチャガチャ動いちゃった。ここでシフトとエンターを押すと、このままドキュメントでありながら実行可能なコードにここがなっているので、そのままプログラムが実行されちゃいますというのが便利なところですと。今2つぐらいのファイルを RDD として取り込みました。といってもこの時点ではまだ何も起こってなくて、 RDD の特徴は実際に計算が必要になるところまで処理を遅延させるというのがありますので、 ひょっとしたらこの後の処理でなんかフィルターがかかったりして、ファイルの内容全部は必要ないかもしれないじゃないですか。でそのあたりを見極めて本当に必要なものだけ読めば済むように評価を遅延させているっていううまいことできてますよね。というこのここで2行コードを実行したので、フルーツドットテキストとイエローシングスドットテキストっていうのを含んだファイルが、ファイルじゃない RDD ができましたと。でこれに対してじゃあどうやって処理していくのかっていうのがここにいろいろあるんですけれども、例えばこれが今はたまたまちっちゃいテキストファイルですけど、こう巨大なそれこそウェブサーバーのアクセスログであったり、あのクロールで集めてきたウェブのコンテンツであったりというのがこの RDD の中に入っているとして、じゃあその一行一行に対して何でしょうね、まあ、単語を分割する処理をするであるとか何らかの処理をしていくっていうのをこのマップっていうメソッドでやったりですね、このマップっていうのは RDD の中の全部のレコードの同じ処理を繰り返し適用していく感じです。引数に渡した関数がその全部のレコードを引数にしてどんどん呼ばれていくような感じですよね。で全部のレコードを舐める処理としてマップがあったり、あるいはグレップみたいな処理としてフィルターっていうのがあったり、まあ、こういうのを繰り返してデータを自分が望むように変換したり集計したりしていくというのが、まあ、スパークの使い方ですと。これ全部いちいちやってるとキリがないのでここ飛ばしていきますけれども、じゃあ実際どのあたりで計算処理が走るかというと、例えば RDD の要素数をカウントしなさいなんていうこんな処理があります。カウントしろって言われるとさすがにこう全部舐めて数え上げなきゃいけないので、ここで初めてディスクにアクセスが発生して、あもう8って出てきましたね。8行しかないんですねこのファイル、はい、あっさりですが答えが出てきました。まあこれが例えば100万行ぐらいあるファイルだと、まあもちろんそれなりに時間はかかります。スパークいくらインメモリのを活用する高速な基盤って言ったって、一番最初はどうしたってディスクから読まなきゃいけませんので、なんか魔法のように全部速くなるってことは全然もちろん、まあ、ありません、はい、といった感じですね。でこれだけだとあまりにも直感的でないので、じゃあちょっともう一つ、なんかここにこんな大きなコードがあります。これは、よいしょ、すいません、またずれちゃいましたね。このファイルを一つ読み込んで、このファイルですね、これ、ある建物の中の空調管理システムから得られたという想定の実際の温度と、あとは目標にしている温度との差をずっと記録しているような、そんな内容が入っている CSV ファイルですが、これを読み取ってなんかこの辺にデータベースのフィールドっぽいのがありますけど、こういうスキーマを当てはめてさっきの Spark SQL で使えるような擬似的なテーブルを作るという命令ですと。でこれもですね、通常だとチュートリアル見ながらなんかコードをコピペしてとかやらなきゃいけないんですけど、この Jupyter ノートブックがあるとじゃあこのまま実行しちゃおうかと、こんな感じになります。これ非常に楽ですよね。で実行すると今右上のところ、ここが黒丸になってると思うんですけど、黒丸になってる間はクラスター上でスパークのジョブが流れてます。なんかまだ動いてますね。じゃあどんなジョブが流れてるか気になる方はですね、ここでヤンのコンソールを開いていただいて、ここはジョブ管理は Hadoop の仕組みでやってるのでゾウさん出てきますよね。これよく見ていただくと、よいしょ、ここにリモートスパークマジックスっていう名前のジョブが走ってますが、これが今ランニングの状態になってますよね。こいつのアプリケーションマネージャーを叩いてやると、ここからスパークの世界に入るわけです。スパークのアプリケーションマスターにアクセスして、今どんなふうに実行されたか、イベントのタイムラインが出てきて、あ、なんかもう3秒でこれ終わってますねというのが確認できますと。今どこ見てましたっけ、ここでしたかね、はい、でデータフレームができたので、じゃあどんなデータフレームができたか、この辺ちょっとだけ確認してみましょうか。このサンプルコードを、まあ、どんどん実行していけばこんな感じで、こんなテーブルが読み込まれたんですね。建物の ID と、あとはビルディングエージェントの築年数ですよね、あとどんなエアコンのプロダクトが入っているのかとか、国とかいろんな情報が入っているなっていうのが、もうここから確認できちゃいます。はい、 て、こんなでもプログラムっぽいのばっかりだといまいちなんで、せっかくなんで SQL やってみたいと思いますが、ここにデータフレームに対してレジスタテンプテーブルって呼ぶ命令呼びます。そうするとですね、これが今実行中ですがテーブルになります。テーブルになったら今度はこんな SQL 文ですね、これが呼べるようになります。なんか今までのデータフレームに対するメソッド呼び出しの連鎖よりもやっぱりこう SQL 文でクエリかけた方がなんとなくとっつきやすい感じがすると思います。こんな感じで、これもシフトエンターを叩いていくだけでですね、どんどん答えが得られて、これ、大変便利ですね。で、ここで、今せっかくテーブル作ったので、テーブルちょっと別の方向からも見てみたいと思うんですけど、せっかく今日、まあ Hadoop だし、Linux だしということで、全然マイクロソフト要素がないので、ちょっと Power BI を出してみました。でこの powerbi.com で今ですね、データセットを作るってやると、データベースの取得ってやるじゃないですか。そうすると、もう Azure SQL データベースは当たり前だとしても、もう Spark につながるための仕組みっていうのが出来上がってます。これクリックしていただいて、接続なんてやりますよね。そうすると、よいしょ、クラスターに URL を入力して、これ合ってるかな、先ほど設定したパスワードを入れますと、そうするとですね、もうこれだけで Spark につながっちゃって、そのさっきの Spark SQL でいじっていたテーブルを今度は Power BI からつっつくことができるようになります。なんかこんなロゴが出てきてますけど、これスパークデータセットでできましたよね。ここを見るとご覧いただけますでしょうか。テーブルが2つあるんですけど、1つのハイブサンプルテーブルという上のテーブルは HD インサイトで必ず最初からビルトインされている練習用のハイブのテーブルです。でその下の HVAC というのがさっきスパーク SQL で作ったテーブルですね。じゃあこれを見てみると、ちょっとグラフにしてみましょうか。例えばビルディング ID を軸にして、目標の温度と実際の温度の、平均値をみたいな設定します。あとちょっと引き伸ばしておきましょうか。とこれだけでなかなか出てきませんけど、なかなか出てきませんが、スパーク上のデータに Power BI からアクセスができますというようなことになってますね。おっと、なんか、よいしょ、すみません、私がもたもたと話していたら思ったより時間が経っていたので、じゃあせっかくなので、いくつかあるノートブックの中から、こうバーンと飛ばして5番までいきましょうか。5番のノートブックで私がさっき何をやっていたかというと、せっかくなので何かと、今Azure でやるなら Azure マシンラーニングでやればいいじゃないですかと思われるかもしれないんですが、 Spark の今大きな用途の一つとして MLlib っていう機能を使って機械学習に使ってみようというのがあります。正直言うと Azure マシンラーニングほど簡単に機械学習のパイプラインが組めるっていうわけでもないんですけれども、その代わりこれ HD インサイト Hadoop なので、例えばものすごく学習用のデータが大量にあるときなんかはノードをずらっと並べてやれば Azure マシンラーニングよりずっと早くトレーニングが完了しますといったメリットもあると思います。でそれをちょっとこの簡単な、これフードインスペクションデータって、シカゴ市が本当に公開しているその飲食店の衛生局がそこに調査に入って、ここなんか汚いからダメとか、この店は OK とか、その判定をした時のデータですね、どんな評価でこいつはパスだったかフェイルだったかっていうのをデータセット公開してくれてるので、だったらこの店はどうだろう、パスするだろうかどうだろうかっていうのを予測しようっていうモデルですね。それをここ読みながらやっていくとそれがすぐできちゃうっていう感じなんですけども、 こういちいち読んでると大変なので、まず最初のところですね。最初のところは必要な機械学習のモデルですね。このロジスティック回帰のモジュールとかいろいろ並んでますけれども、これをインポートしちゃうのも、もうここでエンターを押すだけなので非常に簡単です。このノートブックに全部揃ってると、ちょっと今動きが遅くなってますね。非常にはかどるんですが、たまにですね、たまになんか処理が全然進まなくなることがあって、そんな時はアプリケーションマネージャー見てください。そうすると、そうするとですよ、ちゃんと走ってますね。たまになんかちゃんと走っていない時があって、そんな時はここでカーネルのリスタートっていうのをやってみるとケロッと直ったりします。がもう一回でですね、こんなこともあろうかと、私はクラスターをたくさん持ってるわけなんですけど、今度じゃあ2番のクラスターでやってみましょう。はい、ここでノートブックを開いて5番のマシンラーニングのノートブックを開きます。そうしてさっき失敗したインポートの処理からバンバンやっていきます。ここで、あ、今ストリーミングスパークコンテキストがちゃんと作ってますよっていうのが出ましたよね。はい、これがさっき出なくて困ってたんです。でちなみに今私 HT インサイトというかスパークというかクラスター4つぐらい持ってるんですけど、あの Azure って仮想マシンでもそうなんですけど、コア数の上限っていうのが決まってますが、仮想マシンのコア数上限と HD インサイトのコア数上限って別々に持ってるんで、そこちょっとお気をつけください。私仮想マシンは1000コアぐらい持ってるんですけど、 HD インサイトは170コアしかないですね。なのですごい大きいの作ろうとすると失敗したりします、はい、って言ってる間にも出来上がりましたので、じゃあ最初によいしょ、これ学習の元になるデータですね。これを読み込んで、CSV をバラバラにバラすという処理ですね。これをやりますと、でできました。できましても、さっきやった結果がここに出ちゃってるんで、これで代用しますけれども、要はお店の ID とか住所とか、あとはどんなことを言われたかとかですね、この辺りとかですね、皿洗いの設備がちゃんと正しくなってるかとか、こういういろいろ文言がここに入ってるわけですよ。なるほどなるほどと。だったらそれをよいしょ、必要なフィールドだけ取り出して、お店の名前とパスしたのかどうかとその理由、その4つのフィールドだけ取り出して、でこのカウントリザルトというテーブルにしようじゃないかというのがこの処理ですね。今走ってます。はい、ここにこうアスタが出るとき、これ走ってる証拠ですね。今ノートブックチェンジド、はい、オーバーライトでいいです。できましたと。そうすると、頭の5行だけ今ちょっと出してみようとするんですが、はい、こんなデータが取り出されましたと。お店が名前と試験にパスしたかどうかですね、そういうのが出てきます。でこれノートブックどんどん進んでいくと、じゃあリザルトのところが取りうる値はどんなのがあるのかっていうのがあるので、なんか本当にパスとフェイルだけじゃなくていくつか値があるので、じゃあそれをもうちょっとはっきりした値にパスかフェイルかそれ以外かに寄せましょうっていう処理が入ってきますと、はい、でそれをやる前に、じゃあどんな値が入ってるのかねっていうのをこう可視化したのがこの図で、多分皆さんも覚えてらっしゃらないと思うんですが、登場したばかりの頃の HD インサイトに実はウェブの JavaScript コンソールっていうのがあって、 JavaScript で MapReduce 書いたり、簡単なこういうパイチャートとかこう棒グラフとか作ったりって機能があったんですけど、思わずそれを思い出してしまうんですが、それよりずっと高機能なのが今の HD インサイトとかで使えるこのノートブックのアプリだと思います。というわけでこれをですね、これいちいちやってるとすみません時間がなくなっちゃうので、ググッと進んで、よいしょ、ここですね。ここでロジスティック回帰のモデルを作りますと。何をモデルにするかというと、バイオレーションのところ、理由のところですね。理由のところの文言を、そこを特徴ベクトルに変換して、どんな文言が書かれていたらパスなのかフェイルなのか、そこをタイルに判定しようというわけです。おっと。途中をスキップしたらなんかいろいろ怒られちゃいましたね。ここも実行しておけと言われました。これ文言は全部残ってるんですけど、さっきこのカーネルっていうこれバックエンドのプログラムをリスタートした時に変数が全部クリアされちゃってるので、なのでこういうことが起こるんですが、まあ要は順番に実行していけば OK ですと。でこんな感じで進んでいくと、次にもう一個ファイルが出てきます。これは今1個目のファイルはパスとかフェイルとか入ってるので、それを教師付きデータとして学習させて、じゃあこの2番目のファイル、これは正解が分からないやつなので、これを予測、正解が分からないというか正解は入ってますけど、これを答え合わせに使おうという方のデータですね。これを使って最終的に、よいしょ、じゃあどんな結果が出るか、それを実行した結果がここに出ていますと。そうすると、よいしょ、ここですね、まあ、86.8% の確率でそのお店がパスするか試験にフェイルするかっていうのを予測することができましたというのがここに出てきてます。でその判定をさらに分析してみると、よいしょ、ネガティブとトゥルーネガティブなのか、まあ、フォルスネガティブなのか、この4つのパターンの分類が出てくるんですけど、ここでいうところのポジティブって言ってるのは、試験に失敗したやつ、フェイルになったやつがポジティブですね。なので予測がこれは失敗するだろうっていう予測をして、実際失敗だったっていうのがだいたい 73.7%、 結構な確率で予測できてますと。でこれはパスするだろうって言って、パスじゃないですねまあ実際予測が当たったのがこのトゥルーで始まってる方なので、それを足すとまあ 86% なんで、それがさっきの正解の確率でしたという形ですと。でこういろいろウェブブラウザーだけでですね、簡単に、まあ、Azure マシンラーニングほど簡単にとは言いませんが、こういうグラフでの可視化まで含めて HD インサイトの MLlib で機械学習もできちゃいますよというところでしたと。で本当はここに今 Yahoo さんが出しているディープラーニングの、あ、カフェを出しているのは Yahoo じゃないですけど、カフェをスパークの上で動かす、カフェオンスパークっていうのは Yahoo さんが出していて、それをここで動かしてちょっとディープラーニングのデモをと思ったんですが、ちょっとそれがですね、ジョブが走るんですけど、途中で必ず失敗してしまってうまくいかなかったので、まあ今日はこの簡単なロジスティック回帰のモデルをご覧に入れるとこまでにしておこうかと思います。ということで、ちょっと残り時間も1分を切りましたので、まあ、本日は Azure 上の HD インサイトと、あとはその上で動く Spark という新しい基盤が、しかもおそらく皆さんに馴染みのあるであろう Linux の上でちゃんと動いてますし、Windows 環境、Power BI とかともちゃんと連携できますということで、ぜひぜひこれをですね、使っていただければ幸いでございます。はい、というところで、このセッション以上にしたいと思います。どうもありがとうございました。